2011年春のセミナー CD16 題目日曜休業令の切迫パート1話デイビッド・カン。
Good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
This morning, I would like to discuss a little bit about the Sunday Law movement.
今朝はしばらくですね、日曜休業運動についてお話ししたいと思います。
Nowadays, the Sunday Law movement is not subtle anymore. It's very bold and it's really out in the open.
今までその運動はですね、巧妙に、密かになされてきていたんですけれども、最近になってもますますですね、大胆に、公になってきています。
As I told you yesterday that Vatican announced that in the middle of next year they would like to proclaim like weekly Sunday should be family rest day for everybody in the world.
バチカンがですね、この間申し上げましたように、バチカンは来年の中頃です。中頃に日曜日を家族の休息の日とすべきであるというですね、そのような宣言をする計画をしています。
This is very bold statement.
これは本当に大胆なですね、宣言なんですね。
You see, they're not very secretive anymore. You know, the Roman Catholic, the Vatican power announce or say things or make statements after they prepare the foundation first.
バチカンはですね、まず最初に下地を作ってから、密かにですね、下準備をしてから、何らかのですね、発表、宣言をするわけですけれども、かつてはこの日曜運動というのは、密かになされてきたわけですね。今ではそうじゃなくなってきているというわけです。
They are pushing this Sunday Law movement with a different title. It's a family day.
この日曜休業運動令というものを、違う呼び方でしているだけなんですね。家族の休息の日と言っています。
This is very interesting, isn't it?
興味深いですよね。
Now, this is the time that you and I need to prepare in two things.
この時こそ私たち二つのことをですね、備えるべきであります。
We must have the faith of Jesus.
私たちはイエスの信仰を持たなければなりません。
Not just faith in Jesus, but faith of Jesus that Jesus had when he was living in this world.
イエスに対する信仰ではなくて、イエス様がこの地上におられた時に持っておられたイエスの信仰であります。
The faith of Jesus that he had when he was hung on the cross.
イエス様が十字架にかかられた時に、持っておられたイエスの信仰であります。
Faith that in that dark hour, when he felt that he was utterly forsaken by his father.
神様から全く見捨てられたように思われたあの暗い時にですね、イエス様が持っておられた信仰であります。
But still remember the promise of his father.
そしてその時にイエス様は、なおも神様、父なる神の約束を思い出されました。
And his experiences.
そしてご自分の経験も。
So based upon the word of his father, he said, "It is finished."
そして、天父の御言葉に基づいて彼は終わったという宣言をなさったんです。
Everything appeared to be very dark when he was hung on the cross.
イエス様十字架にかかっておられた時、すべてのものがですね、もう真っ暗闇に思われました。
And all his disciples were dispersed and gone.
弟子たちも全員、一人以外はですね、ヨハネ以外は散ってしまっていなくなっていました。
And his head disciple betrayed him and denied him three times.
彼のですね、主だった弟子がですね、彼を裏切って、そしてイエス様を三度もですね、知らないと否定しました。
Everything looks so dim and dark.
すべてのものがですね、本当に暗く思われたわけですね。お先真っ暗の状態でした。
He gave to his church the prophecy of Messiah for last 4,000 years.
ご自身が過去4000年にわたってメシアの予言を与えてこられたわけですね。
He had given them a sanctuary service.
神のために聖女のこの儀式についてのことをですね、教えられ、それをするように定められました。
As they had brought a sacrificial animal to the sanctuary, they should be able to understand the sacrifice of Messiah.
神の民が、聖女に生贄の動物を連れてきてですね、それを葬るときに来たるべきメシアのことを彼らは理解できるようになっていました。
And then they, in turn, they're killing him. The Messiah they've been waiting for in prophecy for last 4,000 years.
動物を殺すことによって、その自分たちの罪のためにこのメシアがですね、殺されるということを彼らは理解できるようになっていたわけです。
And Jesus Christ on the cross felt like his mission is failure.
この十字架でイエス様が死なれたときですね、彼の任務は、彼のお働きはですね、失敗したように見えました。
Leaders of the church did not accept him.
教会の指導者たちも当時の、彼を受け入れませんでした。
And his own disciples were all discouraged in despair. They fled.
弟子たちも意気消沈してですね、逃げ去ってしまったわけです。
Even in that dark hour, he could not feel the assurance of presence of his father with him.
そしてこの全てが真っ暗闇に思われた時にですね、彼はイエス、父なる神の御臨在も感じることができませんでした。
He was bearing his own sins in a way, because our sins became his own.
彼自身の罪として人類の罪を負われたわけですね。その罪の重荷を。
And 1 Peter chapter 2 verse 24 says, Jesus Christ bore our sins on his own body.
ペテロ第一の手紙2章の24節によると、イエス・キリストは、ご自身の体に罪を負われたと書かれています。
How can he bear our sins on his own body?
ご自身の体でもってどうして私たちの罪を彼は負うことができたのでしょうか。
It was not only symbolism, but it was real.
これはただの象徴ではなくて、現実のこととして起こったんです。
If we really understand about the agony and suffering of Jesus Christ of the cross,
十字架上のイエス様のですね、苦しみ、苦悶を私たちが本当に理解することができるならば、
we'll love him.
彼を愛するようになります。
We'll be willing to give everything that we have and who we are to Jesus Christ every day.
私たちが持っているもの、私たち自身をですね、イエス様に喜んで捧げることができるようになります。
We would not hold anything back.
何も自分のために取っておこうとはもはや思わなくなるでしょう。
Our dedication and surrendering experience are going to be very easy. If we really understand him.
容易にですね、神様に全てを捧げ、献身することができるようになるでしょう。
So knowing Jesus is eternal life.
ですから、イエス様を知ることが永遠の命なんですね。
We need tremendous motivating power.
私たちにはそのような驚くべきですね、この動機力というものが必要なんです。
How can someone bear someone else's sin on his own body?
他にですね、誰か別の人の罪を自分自身の体に負うことのできる人がいるでしょうか。
Let me help you to understand.
それはまあ理解していただきたいんですけれども、
When you feel guilty,
私たちこの罪悪感を覚えたときに、
What happens to your body?
体にどんなことが起こりますか。
Let's suppose you stolen $10,000 from me.
例えばの話として、私から1万ドル、だいたい100万円ぐらい、皆さんが盗んだとします。
And then one day, you know, all of a sudden, you met me on the street of Nago.
そしてある日突然ですね、名護の街でですね、ばったり私に出くわしたとします。
And we met in the middle of the street.
道の真ん中で出くわします。
You stolen $10,000 from me.
私から100万円を盗んだとしますね。
And then,You're surprised. 先生。
びっくりしますね、先生。
And how would you feel? How your body would feel?
皆さんの体はどういう反応をするかってどのように感じますか
？Your heart will pump faster, right?
心臓の鼓動が早まりますよね。
And then your face will become blushed.
そして顔が赤面するかもしれません。
And then you feel nervous.
そして非常に緊張するでしょう。
And then you begin to breathe hard.
そして呼吸も早くなるでしょう。
And you have cold sweat flowing on your back.
そして背中にですね、冷や汗をかくでしょう。
And you're shaking.
そして 震えるかもしれません。
You don't know what to do.
どうしていいかわからないわけですね。
You're scared.
恐怖心に襲われます。
You feel the judgment from God.
神様の裁きを感じるわけですね。
You are so uncomfortable.
居心地が悪くなります。
Maybe your legs are shaking.
足がブルブル震えるかもしれません。
That's the reaction to your own guilty feelings, right?
自分のこの罪の自覚を覚えると、罪意識にが起こってくると、そのように体が反応しますよね。
That's how we bear the guilt. That's how we bear our own sins, you know, on our own body.
私たちはそういうふうにして自分自身の罪をですね、体で負うことになるわけです。
That's why we need ultimately blotting out of sin experience.
それゆえに私たちは最終的にですね、罪の除去の経験が必要になってくるわけです。
When we erase the records of our sins from the books in heaven, and likewise he's going to erase our sinful memories from our brains.
イエス様が天の記録の海から私たちの罪の記録を消し去るとき、と同時にですね、私たちの記憶から罪の記録が消去されるんです。
So even though we know that we have been very sinful and wicked,
で私たちはなおも自分が罪深いものである、もの、邪悪なものであるということを知っていても、
we are not going to remember any specific sins we have done.
自分が過去に犯してきた罪、一つ一つの罪を思い出すことができなくなるんです。
Oh yes, I was a sinner, and yet, what did I do?
私は罪人であったけれども、やったことが思い出せないわけですね。
So we will enjoy the perfect joy and peace in our hearts.
そして、私たちは完全な平安、喜びに満たされるようになります。
That'll be the true forgiveness after the most holy place experience.
これこそが死聖所における真の許しの経験なんです。
So Bible says that Jesus Christ bore our sins on his own body.
イエス様は十字架でご自身の体に私たち人類の罪を負われました。
How did he do that?
どのようにそれをなさったんでしょう。
He felt the guilt as we have felt.
私たちがその罪悪感を覚えるような形で彼は罪悪感を覚えられたんです。
Jesus Christ felt like he stolen things and killed people and he deceived and lied and all these things.
イエス様ご自身が殺人を犯し、盗みを犯し、姦淫を犯し、そのような罪を犯したかのように感じられたんです。
If you read chapter 40 of Psalm,
詩編40編を見ますと、
You'll find a verse like Jesus Christ crying like my sins like more than my own hairs so that I cannot look upon heaven.
My sins are
more than my numbers of my hair. So many. Okay.
そこにですね、私の罪は私の髪の毛の数よりも多い。もう、
then, pardon me.more than my own hairs. And the numbers of my hairs.
Therefore,
so that I cannot Look up.
それでも上を見ることができませんといった言葉があります。
That's the prophecy of Jesus' experience on the cross.
これこそが十字架上での、イエス様の経験をですね、予言した描写なんです。
What kind of sin did he commit?
イエス様はどんな罪を犯したでしょうか?
He was perfect and pure one.
彼は純潔かつ完全であられました。
He did not commit a single sin.
一つの罪も犯されませんでした。
And yet Jesus felt like he committedLots and lots of sins.
にもかかわらずご自身が、たくさんの数知らぬほどの罪を犯されたかのように感じられたんです。
On the cross, he began to feel the pang of the guilt of humanity.
その十字架上で彼は人類の罪のですね、痛みを、その激しく感じられたんですね。
As if he was the one who actually committed.
あたかも彼ご自身がそれらの罪を犯されたかのように。
When you feel guilt, do you feel sometimes your heart itself is kind of pressed?
罪悪感を覚えるとき、この心臓がですね、なんか圧迫されたような感じ、受けられたことありますか?
You know, when you feel sad or stresses, you feel like, oh, it's painful, right?
悲しみを覚えたとき、痛みを感じるとき、本当にこの心がですね、心が心臓が痛みを覚えたということはありますか?
Jesus Christ was actually bearing the guilt of our sins.
イエス様は実際にご自身の体に私たちの一人一人の罪を負っておられたんです。
For our forgiveness.
その上で私たちのために、許しを請うておられたんです。
At that point, he was taking our place.
十字架上で彼は私たちの身代わりとなっておられたわけですね。
Like sinners without the mercy of God standing before the presence of the Lord. How would he feel?
神の御前に罪人が、中保者なしにですね、立たされているような状態でした。皆さんだったらどのように感じるでしょうか。
That fearful feeling, that's exactly what Jesus Christ felt.
恐怖心以外の何者でもないですね。そのようにイエス様は感じられたんです。
So he was so oppressed by the burden of sin.
その罪の、重荷にですね、押し潰されそうになっていました。
His soul was so startled and so shocked because he had never felt that kind of things in his entire life.
彼の魂はですね、今まで感じたことのない罪悪感に押し潰されそうになって大きなショックを受けておりました。
From the garden of, garden of Gethsemane, he began to stagger, you know,
もう
shaken.
ゲッセマネのそのあたりからですね、イエス様はその重荷を負っておられるがあまりにですね、もうよろめいていたんです。
He began to bear the sins of humankind.
その頃から人類の罪を追い始められました。
That mental,
そしてそれを感じられたんですね。
That mental agony was so severe that sometimes he could not even feel the pang of the physical pain.
その精神的な痛みがあまりに強くてですね、彼は肉体の痛みも感じられないほどだったんです。
We cannot really understand what kind of suffering Jesus Christ went through for you and I.
私たちのためにイエス様がどれほどの苦しみに遭われたかは本当には私たち理解することはできません。
We have faintest idea of what it means to bear our sins on the cross.
イエス様が私たちの罪を実際に負われたということがどういうことかということを私たちほんの少ししか理解できていないんです。
So he was trading with humanity. He was taking our sins and giving his own peace of heart to ours.
私たちの代わりに罪を負われ、その代わりにご自身の平和、平安を私たちにお与えになりました。
Even though we have sinned a lot in the past,
私たちが過去にですね、たくさんの罪を犯したにもかかわらず、
we have such a peace in our heart.
それゆえに私たち心に平安を抱くことができるようになっているわけです。
We don't deserve to have that kind of peace.
そのような平安を本来私たちは持つに値しないものであります。
But we have it.
それでも持つことができるようになっているんです。なぜでしょう。
Because that peace is from Jesus.
その平安はイエス様からいただいたものなんです。
He just exchanged his peace with our guilt.
ご自身の平安を、私たちの罪悪感とですね、取り替えられたんです。
That's our Jesus, our Savior.
これが私たちの救い主、イエス様であります。
He loves you.
彼は私たちを愛しておられるんです。
He has given everything of himself for our salvation.
私たちの救いのためにご自身すべてをお与えになったんです。
At that point, Satan came down and stood beside him.
その時、サタンがやってきてですね、彼のそばに立ちました。
And was whispering to the ears of Jesus.
そしてイエス様の耳に囁いたんです。
Ah, Jesus, look at this.
これを見なさいよ。
You have failed your mission.
あなたの任務は失敗だよ。
Look at the church.
教会を見てごらん。
Leadership.
教会の指導者ご覧なさい。
They don't believe you.
あなたを信じませんよ。
Actually, they despise you.
かえってあなたを軽蔑していますよ。
They are looking for another kind of Messiah, not you.
あなたではなく彼らは別の種類のメシアを求めていますよ。
Oh, look at your own disciples you've been with for three and a half years.
あなたと3年半ずっと一緒にいた弟子たちも見てごらんなさい。
No one is going to be saved by your sacrifice. You are making a big mistake here.
あなたの犠牲によって救われる人は誰もいませんよ。こんなことするのは大きな間違いですよ。
This is a big mistake. You have failed. Your
これはもう大きな失敗です。あなたはもう任務を遂行し損ねたんですよ。
But I'll give you another chance.
でももう一度チャンスをあげましょう。
Come down from the cross.
十字架から降りてごらんなさい。
Go home.
そしてお家に帰りなさい。
It's not too late.
もう今ではまだ手遅れではありませんよ。
Just give up.
もうこれ諦めなさい。
You know, they are sinners. They're wicked.
あいつらは罪人なんです
よ。They'll never be changed.
悪い奴らです。
Just,
その状態変わることありません。
They're just that. You know, look at them.
もう あいつらは死んだも同然ですよ。
Do you think you'll be able to save them?
あんな奴ら救えると思いますか?
Come down from the cross.
十字架から降りなさい。
You don't have to be this way.
こんなところにいつまでもかかってる必要はないですよ。もう家に帰りなさい。
Do you know the Pharisees and priests and leaders of that church said that before the cross?
十字架の前でパリサイ人や、教会の指導者たち、立法学者たちはそのようにイエス様に対してですね、
あざけていたんです。Calm down.
イエスよ、降りてこい。そんなところにいることはないだろう。
You don't have to choose the road of suffering and pain like that.
そんな苦しみを追う必要はないだろう。
Do not choose the road of cross.
十字架の重に追わなくてもいいんだよ。
It's not necessary.
そんな必要はないんだから。
Save the world in an easy way.
もっと楽な方法で世界を救いなさい。
More comfortable way.
もっとやりやすい方法でやりなさい。
That's fanatical. That's extreme.
そんなやり方、狂信的じゃないか。
Satan's are saying that to you and I every day.
そしてサタンは私たちにもまた同じようなことを囁いているんです。
You don't have to bear the cross and follow Jesus Christ.
十字架を追って、イエス様にあと従おうなんてとんでもないことだよ。
Christianity is happiness.
キリスト教っていうのはハッピーでいること、喜びじゃないか。
You don't have to make itSo difficult.
そんな苦しい道を選ぶ必要なんかないじゃないか。
But Jesus says, if you want to follow me, deny yourself and take up your cross and follow.
しかしイエス様は言われました。自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさいと。
So following Jesus is denying ourselves.
イエス様に従うということは自分を捨てることであります。
Denying our own will and passions.
自分の、意志、自分の欲望を否定することです。
Our desires in the world.
世に対する私たちの願望を捨てることです。
Our desires to be number one.
何でも一番になりたいという願望を捨てることであります。
Jesus is the true representation of that Christian living.
イエス様こそが、真のキリスト者の生き方のですね、模範なのであります。
Jesus was hung on the cross in such a darkness.
あのような暗い状態でイエス様は十字架にかかられました。
He was in such agony.
そして、恐るべき苦しみを味わわれました。
So God the Father enshrouded him with such a darkness, no one can penetrate.
誰もですね、突き破ることのできない闇でもって、その時父なる神様は十字架を覆われました。
And what would be his choice now?
この時の彼の選択肢は何だったんでしょう。
Will he just admit his failure and go home?
自分は失敗したということを認めて家に帰るべきでしょうか。
Or will he endure to the end?
あるいは最後まで耐え忍ぶべきだろうか。
There's no sign of victory there.
そこにはもう勝利の印は何も見えない。
He felt like his mission did not work.
彼の任務は、うまくいかなかったかのように感じられました。
He could not find any human who are really appreciating for his sacrifice.
彼の犠牲を本当に、評価し感謝している人間をその時見出すことができなかったんです。
Then Jesus remembered his father's words.
その時イエス様は父なる神の言葉を思い出されたんです。
And he trusted human.
He trusted human.
Human being.
そして、人類にですねを信頼することにしたんです。
He by faith looked.Toward the future.
信仰によってイエス様は未来をご覧になりました。
By faith, he looked. The Peter is going to save 3,000 people in a day.
信仰によってイエス様はペテロが一日に3000人の人を救いへと導くのをご覧になったんです。
He could not see the porter of the tomb. It was dark.
あまりに暗くてですね、彼は墓の入り口を見ることができませんでした。
On the cross, he did not have any assurance of resurrection even.
つまり十字架にかかっておられるとき、自分が蘇られるということをですね、本当に先を見通すことができなかったんです。
But on the cross, he chose to trust John.
しかし、十字架上で彼はヨハネを信用することにしました。
He chose to trust doubting Thomas.
疑い深いトマスを信じることを選ばれたんです。
He chose to trust Philip and Andrew.
ピリポや アンデレを信用することを選ばれました。
By faith, he chose to trust you and I.
信仰によってイエス様は私たちを信頼することを選ばれたんです。
On the cross, Jesus our Lord believed that 6,000, what I mean, 2,000 years later, you are going to be born in the family of Japan.
信仰によってイエス様は十字架上でですね、私たちが皆さんがですね、2000年後に日本という国で生まれるのを見たんです。
And through opportunities, you will accept the truth and gospel.
そして機会を捉えて、福音をですね、受け入れるようになることをイエス様は信じられたんです。福音を受け入れてイエス様を信じるようになること。
And trust the word of God, the Bible.
そして皆さんが聖書の御言葉をに信頼を置くようになること。
And give your heart for him.
そしてイエス様に心を捧げるようになること。
By faith, Jesus saw that.
そのことをイエス様は信仰によってご覧になりました。
And he chose to trust you and I instead of the words of Satan.
サタンの言葉ではなく私たちを信頼することを選ばれたんです。
In that dark hour.
あの真っ暗闇の時に。
So he cried out loud.
そこで彼は大声で叫ばれました。
It is finished!
終わったと。
All of a sudden the light came down from heaven.
突如として天から光が差しました。
All the dark shrouds removed from him.
全ての闇がですね、追い払われてしまいました。
And it was light surrounding the cross of Jesus at that point.
そしてその時に闇ではなく光が、十字架を覆いました。
And the book Desire of Ages says that he died As a victor.
そして各時代の希望にはですね、イエス様は勝利者として死なれたと書かれています。
That's the faith of Jesus.
それこそがイエスの信仰であります。
You and I must prepare that kind of faith.
私たちはあのような信仰を、自らに養わなくてはいけないんです。
No matter what happens, we put our trust in Jesus.
No matter
what happens.
Okay. 何が起ころうと私たちはイエス様に信頼するぞという信仰であります。
And he will never forsake you.
イエス様は決して皆さんを見捨てになることはありません。
He will never depart from you.
皆さんから離れることは決してありません。
Unless you forsake him.
皆さんがイエス様をお見捨てにならない限りは。
Jesus will never force anyone into heaven.
イエス様は誰をもですね、無理やり天国に連れて行こうとはなさいません。
So he needs our cooperation.
ですから、私たちの協力が必要なんです。
And I know and believe that Jesus will never forsake me.
私はイエス様が決して私をお見捨てにならないことを知っています。
Even though my past was not that pretty.
私の過去はそんなにですね、綺麗なものではないにもかかわらずです。
But if I choose to serve him today now.
今日私がイエス様に仕えることを選ぶとき、
Give all my heart to him on the altar.
そして祭壇に私の心を全身全霊を捧げるとき、
choose to trust his love.
彼の愛に信頼を置くことを選ぶとき、
then he will never forsake me.
彼は決して私をお見捨てになりません。
Now we are going to go through a dark hour very soon.
まもなく私たちは闇に覆われた時代を通らなくてはいけなくなります。
That is called Sunday Law Crisis.
これが、日曜休業令、日曜危機というものです。
Mark of the Beast Tribulation.
獣の刻印の悩みであります。
We are going to be hated by all nations in the world.
私たちは全世界の人々から憎まれるようになるでしょう。
Especially at the time of Jacob's trouble, we are going to be feel that we are utterly forsaken by God.
特にヤコブの悩みの時に入ると、私たちは神からも完全に見捨てられるように感じる時がやってきます。
And soldiers and mobs are going to surround us and yell and ridicule us.
軍隊や群衆がですね、私たちに迫ってきて、私たちの周りに取り囲んでですね、私たちをあざけるわけです。
Where is your God?
お前の神はどこにいるんだ?
We're about to slay you.
今からお前を殺してやるぞ。
And all your family, including your children.
お前の子供も含めてお前の家族も皆殺しにしてやる。
Where is your God?
その時お前の神はどこにいるんだ?
We are going to be utterly feel that we are forsaken.
その時私たちは完全に見捨てられたと感じるようになることでしょう。
The angels will want to rush toward us and rescue us.
天使たちは私たちのもとにやってきてですね、私たちを救出 したいと感じるんですけれども、
But archangel will say, no, stop, not yet,
しかし天使の軍隊の長がですね、まだだまだだと彼らを押しとどめるわけです。
Until they're baptized with the blood.
彼らが、生徒たちが、血のバプテスマを受けるまで待ちなさいというわけです。
This will be final test for them.
これが彼らの最後のテストとなるから。
It's time to vindicate God's honor.
この時こそ神の、誉れを擁護する時であると。
And God's people are going to begin to pray.
神の民はその時懸命に祈ります。
They will kneel and pray to God.
ひざまずいて神様に向かって祈ります。
Because they have a faith of Jesus in them.
その時彼らはイエスの信仰を持っているからです。
They all of a sudden Satan calls us to remember all the sins we have committed in the past.
突如としてサタンがですね、その時私たちに、過去のすべての罪を思い出させます。
He spread a roll of records of sins because he knows.
彼は私たちの罪を知っていますから、その時私たちの罪の記録をですね、見せるわけです。
You think you're going to be saved.
お前は自分が救われると思ってるだろう。
This is what you have done.
でも、お前はこんなことしてきたんだぞ。
You think God will have mercy on you?
こんなお前に神様が憐れみをくださると思うか。
Forget it. You're going to make a big mistake.
そんなことは絶対ない、ありえないぞと。お前は大きな間違いをしているぞ。
Well, deny him and surrender.
神を拒んで、もう私に降参しなさい。
You're not good at all.
お前は全く善人なんかではないぞ。
Then we'll lose hope in that situation.
その状況で私たちは希望を失いかけます。
When we look back, we will not find any goodness in our past.
後ろを振り返るときに私たちは過去にですね、何の良いものも自分のうちに見出すことができないわけです。
That will be the experience of 144,000 in the end.
これが終わりにですね、14万4千の人たちが経験することであります。
But they will remember the promise of Jesus Christ.
しかしその時、イエス様の約束を彼らは思い出します。
They will remember good memories with Jesus Christ in the past.
過去においてイエス様とのですね、良い思い出が蘇ってくるわけです。
They will remember the tremendous love of Jesus on the cross.
そして、十字架上でのイエス様の示された驚くべき愛を思い出します。
So they will choose to trust God.
そしてその時彼らは神に信頼を置くことを選ぶわけです。
They will send their prayers up to heaven.
天に祈りを送ります。
And then, from the throne of grace in heaven, a pillar of light is going to come down.
その時、天の神の御座からですね、光の柱が降りてきます。
And in the middle of sky, it splits into thousands of small rays of light.
そして天の中頃でですね、その光の柱が数えきれないほどの光線になって降りてきます。
It goes and stays above the head of every praying saints over the world.
その光線はすべての祈っている聖徒たちの上に注がれます。
In Korea, China, Japan, America, you name it. Everywhere,
韓国、中国、日本、アメリカにいる生徒たちの上にその光が注がれます。
These lights are going to come down above their head.
彼らの頭の上に光が照らされるわけです。
It'll be look like a rainbow.
そしてその光ですね、虹のように見えます。
That is the sign of approval of Jesus.
これがイエス様の承認の印なんです。
Enemies and wicked people will be shocked.
それを見た悪人たちは驚きを覚えます。
They will all fall back.
みんなですね、後ろに倒れます。
As they see the assurance of God abiding with them.
彼らの上にとどまっているですね、神様からの確証を見るときに彼らはショックを覚えます。
God's people will stand up with shout.
そして神の民は立ち上がって叫びます。
With victory.
勝利の叫びです。
That's faith of Jesus.
これがイエスの信仰であります。
We must have that.
私たちはそのイエスの信仰を持たなくてはいけません。
We must begin to prepare to have that kind of faith in our heart.
そのような信仰を心に、今から養っていかなくてはいけないんです。
My brothers and my sisters in Japan.
日本の兄弟姉妹である皆さん。
You should not depend upon your merits, your deeds, and your own righteousness.
自分の行為、自分の功績、そういったものに自分の善行にですね、決して信頼を置くべきではありません。
You should depend upon the love of God.
神の愛に依存すべきであります。
He will never forsake you.
神様は決して皆さんをお見捨てになりません。
Now we are going to go through very, very dark hour soon.
間もなく私たちは本当に真っ暗闇の時代を、過ぎなくてはいけません。
I don't know how soon.
どれほどその時がですね、間近に迫っているか私には分かりませんが。
Maybe in one year or two years, I don't know.
1年後か2年後か私には分かりません。
But it is going to be very, very soon.
ただ分かっているのは近いということです。
We must be ready.
その備えをしなくてはいけません。
To love God in any given circumstances.
どのような状況に陥ろうと神様を愛するということ。
I just want to tell you this before I present the Sunday law is coming.
日曜休業令が近いということをですね、皆さんにお話しする前にこのことを申し上げたかったんです。
Many Adventists are trying to understand this with scaredness in their hearts.
多くのセブンスアドベンチストがですね、この日曜休業令の学びをですね、恐怖心でもってやります。
Okay, having said that, I would like to just go through in nutshell what is taking place in this world now.
今からですね、世界で今どのようなことが起こっているか、できるだけ簡潔に述べていきたいと思います。
Sunday law is coming.
日曜休業令が迫っている。
Okay. Revelation 13:15-17. Let me see. Okay. Well, anyway, you know this scripture very well.
黙示録13章皆さんもよくご存知ですよね。
And you know, you are going to be pressured that if we do not bow down at the image and receive the mark of the beast, we should be killed.
獣の像を拝んで獣の刻印を受けない者は、この殺されるというですね、脅しを受けるわけです。
Unless we receive the mark of the beast, we may not be able to buy or sell.
そして獣の刻印を受けない限り、売り買いができなくなるわけですね。
You know, we are practically economical slave.
私たちはですね、事実上経済的奴隷であります。
And you may say, "Oh, come on! I'm not a slave. I'm a free man."
皆さんは、いえ、私は自由人だ。奴隷ではないというかもしれません。
Oh yes, you're a slave.
皆さん奴隷なんですよ。
I'm a slave.
私も奴隷です。
This is how this world economy is made for.
この世界経済が私たちをそのようにしてしまったんです。
We need credit cards.
クレジットカード必要ですよね。
We need paper money.
紙のお金が必要ですね。
We need bank account.
銀行口座が必要ですよね。
We need gas station, petroleum station.
ガソリンスタンドに行く必要がありますよね。
We need supermarket to go to buy things.
食料を買うためにスーパーに行きますよね。
We don't grow our grains in the supermarket.
私たちスーパーで自分たちの麦をですね、育ててるわけではありません。
But many children think that.
でもそのように考えている子どもたちも多いはずです。
Without the trucking companies, we cannot get food.
いろんなトラックで運んでくる運送会社なしにですね、私たち食料にありつくことはできないわけです。
We are financial slaves.
私たちは経済的な奴隷なんです。
If this system collapses, we die.
そしてこの制度が崩壊してしまったら私たちは死ぬことになります。
If you're not able to eat and buy yourself,I'll tell you, it is going to be devastating.
売り買いができなくなって食べることができなければ、それはですね、もう非常にひどい状態に入っていくわけです。
This is going to be most difficult persecution you can even think of.
皆さん考えうる中で最もですね、困難な迫害となります。
Satan has been experimenting in human minds for 6,000 years, and he knows how to get us.
サタンは6000年にわたって人間の心を研究してきた末ですね、このような迫害方法を生み出して、これで彼は必ずうまくいくと考えているわけです。
So this is the last method he's going to use on humanity.
人類すべての善意を陥れるためにですね、この最後の方法をサタンは用いるわけです。
Unless you and I have the faith of Jesus, we cannot stand this.
イエスの信仰を私たちが持っていない限り、この試練に、試練を乗り切ることはできません。
In order to receive the seal of the living God, we must experience keeping all God's commandments. Experience.
生ける神の印を受けるために私たちは神のすべての戒めに守るという経験に預かっていなくてはいけません。
That's character perfection.
これが品性、完成であります。
Overcoming all sins by grace of God.
神の恵みによってすべての罪に勝利するという経験です。
That is the That is the symbol that you are children of God.
これが皆さんがですね、神の子で、子供であるということを象徴するんです。
That's your sign.
これが印となります。
Keeping the seventh day Sabbath is an outward sign, for we are keeping all God's commandments within.
第7日安息日を守ることによって、守ることは私たちが心の内です。神のすべての戒めを守っていることがですね、外に現れるわけです。
There's a book written by a Jesuit priest in 1866.
1866年にイエズス会の司祭がこのようなことを書きました。
This book's titled The Liberal Illusion. You don't have this? No, before. Okay. Well, maybe that one is missing.
Okay.
I don't know why, but anyway, this book is titled The Liberal Illusion.
自由主義の、幻覚っていうんですかね。
Actually, in this book, Roman Catholics called Sabbath keepers or commandment keepers liberals. Isn't that strange?
そしてこの1866年にイエズス会の人によって書かれた本の中でですね、第7日安息日を守る人たちは、自由主義派と呼ばれているんです。
Liberals because we do not follow their law.
彼らの立法に私たちが従わないから、安息日遵守者が従わないから自由主義と言ってるんです。
His name was Louis Verlui.
ルイ・ベルイという人が書いたものです。
Now this book was written 143 years ago.
143年前に書かれたものなんですけれども、
But strangely enough, this book looks, you know, seems like it is written for our days.
しかし、興味深いことに、その本はですね、私たちの時代にのために書かれたようなものなんですね。
In this book, page 92, we find something very interesting.
その本の、これだ。その本の92ページに、興味深いことが書かれています。
This is what he said.When the time comes for the truth to prevail and for the sacrificial, a social edifice to be rebuilt according to the eternal rules.
真理が普及し、社会的構造物が永遠の規則に従って再構築されるべき時が来るならば、
Catholics will organize all things as they would for themselves. Without worrying about those who would prefer to dwell with death, they will set up laws of life.
カトリック教会は自分たちのためにやるようにして全ての事柄を統合するであろう。
They will impose religious observance of Sunday on behalf of society as a whole and for its good.
彼らは社会全体の利益のために宗教上の日曜遵守を強要するであろう。
He's talking about Sunday law.
日曜休業日のことを述べていますね。
And what is the purpose of Roman Catholic Church?
ローマカトリック教会の目的は何でしょう？彼らの目的は全世界を自分たちの教会とすることです。
You know, Augustine wrote a thick book called City of God. City of God.
アウグスティヌスという人はですね、神の都という分厚い本を書きました。
He was describing that the whole world became one city and one nation, like a theocracy.
彼はですね、その本の中で、この神権政治の下で、全世界が一つの国、一つの都になるという構想を描いています。
Where the Catholic rule, Catholic law rules.
カトリックの立法がその全世界を治めるわけですね。
This is the purpose of the Roman Catholic Church.
これがローマカトリック教会の目的です。
They're about to realize that purpose right now.
そしてその目的をですね、今にも果たそうとしているわけです。
Okay, and read on.
この立法に従わない者たちは咎められ、創造主への尊敬や被造物への休息が拒まれることはもはやなくなり、幾人かの狂信者と戦うことが唯一の目的となる。狂信者らの熱狂が民衆全体を愚かで不尊な罪へと誘うのである。要するに、社会全体がカトリック化するであろう。
You see, they call a small sect that calls everybody else sin against their rule.
その安息日遵守者を彼はですね、自分たちの立法に逆らう、そして民衆全体を 愚かで不尊な罪へと誘う、狂信者と言ってるわけです。教会がそして彼らを、まあ、殺害するよ、殺してやると言ってるわけですね。
For the goodness of whole society.
この社会全体の、利益のために。
And they will establish the observance of Sunday on the behalf of society as a whole and for its good.
そして社会全体の利益のために、日曜巡視を強要すると言っています。
That's why they bring the Sunday law called Family Rest Day.
そのために彼らは日曜休業令をですね、家族の休日の日と呼んでいるんです。
Who will stand against it?
You know? 誰がその彼らのですね、その提案に逆らうんでしょうか。
Good family day? Who's gonna against it, you
know? 良い家族の休日？誰もそれに異議はないですよね。
Ah. Well, let's move on.